説教の前の祈りをさせています。天の父なる神、私たちをこのところにお呼びいただきまして、礼拝を守るように整えてくださったことを感謝いたします。今から私たちは私たちの心を尽くしまして、あなたを賛美し、感謝をし、そして祈りを捧げたいと願っております。どうぞこのところにあなたが望んでくださいまして、御言葉を語り、またあなたの御思いを私たちに明らかにしてくださいますようにお願いをいたします。しかしながら、この恵みの座に招かれていながらも阻まれました、いろんな事情で阻まれました兄弟した姉妹たちをどうか憐れんでくださいますように、今日一日私たちは聖なる日として自らの魂を整え静かにし、あなたを深く瞑想する日としてくださいますようにお願いをいたします。また今日が始まります1週間、すべてが安息日ではありますけれども、また今夜で私たちはそれぞれが労働に、あるいは家事に、あるいは学びに、あるいはその他のどんな務めがありましてありますけれども、どうかそれら一つ一つが神様の守りのうちにあることができますように、そしてその心はいつも安らかでありますようにお迎えにください。私たちの時を同じして全世界で、そして全日本でキリストを崇める者たちがあなたを礼拝しておりますけれども、内乱、戦争、飢餓、天災、そのようなもので苦難の中にありますキリストを信じる者たちがたくさんございますけれども、一人一人を憐れんでくださいますように、今日も病気の者、老齢ゆえに自由を奪われておりますもの、あれ心に大きな重荷を負うてあなたから遠ざかっておりますものがございますけれども、霊肉あなたは共に支配なさるお方でありますから、その全能によって彼らを閉じ込めておりますもの、また縛っておりますものを解き放ってくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名として御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヨハネの福音書第12章今日は36節の後半から、主語では44となっていますが、43節まで朗読いただきたいと思います。新教訳聖書の193ページ、ヨハネの福音書第12章36節後半から43節まで。イエスはこれらのことを話してから立ち去って、彼らから身を隠された。このように多くの印を彼らの目の前で行われたが、彼らはイエスを信じなかった。預言者イザヤの言葉が実現するためであった。彼はこう言っている。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。主の御腕は誰に示されましたか。彼らが信じることができなかった理由をイザヤはまた次のように言っている。神は彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされた。こうして彼らは目で見ることなく、心で悟らず立ち返らない。私は彼らを癒さない。イザヤはイエスの栄光を見たので、このように言い、イエスについて語ったのである。とはいえ、義理の中にもイエスを信じる者は多かった。 ただ街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人々をはばかって公に嫌らせなかった。彼は神からの誉れよりも人間からの誉れの方を好んだのである。36節の後半でキリストが姿を隠したと記されております。なぜ姿を隠したのか、容易に推測できますのは、群衆がキリストの語る言葉を受け入れなかったからだと言えるでありましょう。イエス・キリストは栄光を受ける時が来たと言われ、さらにこの世が裁かれ、この世の支配者サタンが追い出される時が来たとおっしゃいました。この世が裁かれるためにキリストは地上から上げられると言われておりますが、これはヨハネはイエス・キリストがどのような死に方をなさるか語っていたのだと説明しております。つまり十字架の上に上げられる、その意味でキリストはおっしゃったのでありますけれども、しかし人々はその言葉を受け入れませんでした。キリストが上に上げられるというのは、キリストが彼らの近くからどこかへ行ってしまうというふうに解釈いたします。天に上げられるとでも取ったのでありましょうか。いずれにしてもキリストは彼らからいなくなる。ところが人々はイエス・キリストが世を救うメシアというよりも、ユダを兄弟国家にする世界帝国にする王であると期待をしました。そしてその帝国の中にあってユダの人々は繁栄を極めると期待をいたしました。ところがキリストはいなくなるというのですから、とんでもないと考えたのでありましょう。その地上の王国に君臨するのがキリストメシアである。ところがそのメシアがと期待していたイエス・キリストがいなくなる、それはおかしな話だと、そんなことはありえないと人々は信じなかったのです。ですからそのような不信仰に直面してイエス・キリストは姿を消された、このように解釈するのが一番妥当だと思います。民衆の熱狂からキリストは身を隠されたということですね。熱狂というのは、それは治療的な熱狂でありまして、イエス・キリストを王様に祭り上げる、そういう熱狂からキリストは身を隠した、このように言うことができると思います。そしてキリストはこれから公にも活躍されません。キリストのいわゆる公生涯、あるいは公的活動というものはこれで終わりまして、ヨハネの福音書はあとは弟子たちの前でのイエス・キリストについて、あるいはイエス・キリストの御言葉、私は説教だというのですけれども、それがこう記すだけ、ヨハネ福音書にはそれだけしか記されてはおりません。もう公に人々の前で働きをするのはもうピリオドが打たれるということになります。結局ヨハネは人々がイエス・キリストを信じなかったと結論しております。そしてその人々の不信仰というものは、つまり多くの印、奇跡を行ったけれども、目の前で行ったけれども、イエスを信じなかったということは、これはどうしてか。なぜ、目の前でたくさんの奇跡が行われたのに、にもかかわらず、人々は なぜ信じようとはしなかったのか。その答えは、それは預言者イザヤによってすでに語られていたと、このように言うわけです。そしてヨハネは2つの箇所を引用しております。一つはまず引用されておりますのはイザヤ書の53章です。で、主よ、誰が私のお知らせを信じましたか。主の御では誰に示されましたか。イザヤはこの言葉を語ることによってユダヤ人の不信仰をあらかじめ語っていたのだと、このように説明をしております。でも皆さんこれを読んだだけでどうしてこれが人々の不信仰をイザヤが予言していたのかということがよくお分かりにならないかもわかりません。何かちぐはぐを感じられるかもわかりませんですね。これは53章の引用だということに注目をしなければならないと思います。そうでないとイザヤがどうしヨハネがどうしてこの部分を引用したのかよくわかりません。イザヤ書53章というのはこれ大変有名な箇所でありまして、そこを開いていただくのは、後でこの礼拝が進んでからで結構だと思いますが、イザヤ書53章というのは旧約聖書の1149ページ以下に記されております。そこは苦難のしもべの予言と一般に言われているものです。苦難のしもべ、神から一人のしもべが使わされるとイザヤは語ります。そしてその神のしもべは大変ひどい扱いを受けます。何の責任もないのに厳しく扱われ、そして全身が傷つき、そしてその上に病を背負うことになります。このように人々から捨てられ、卑しい人間のように扱われるのは一体なぜなのか。預言者イザヤはそれを語るわけですね。それは神様がこのようにこのしもべを苦しめたのだ。なぜ彼はそのようにひどい扱いを受けたのか。それはイスラエルの民の身代わりのためである。彼は全ての民に代わって神から懲らしめを受けたのだ。これが苦難のしもべの預言者イザヤの預言のエッセンスですね、要点です。そして一番大切なのはこの苦難のしもべが苦しめられたのはそれは私たちのためであった。私たちこの一人一人のために彼は神様から身代わりに懲らしめられ苦しめられたのだ。でこのようにイザヤは語るんですけども、それが実はイエス・キリストの預言である。ですから人々が受け入れなかったのはなぜか。それヨハネを引用しながらイザヤを引用しながらヨハネはイエス・キリストが十字架にかけられる、あるいは苦難を私たちの代わりに引き受けるというようなことを一切受け入れようとはせずに、地上の王国、大帝国、世界帝国を築き上げる王としてしかメシア、キリストを期待しなかったからだ。人々の期待は、それはあくまで人間的と申しましょうか、地上的な繁栄をイスラエル人にもたらす 人物であるのであって、コナンのしもべ、私たちの身代わりとして神から懲らしみを受け癒しめられるような、そういうものは一切受け入れないと。このように言わんがためにヨハネはイザヤ書53章を引用したのだと思います。イエス・キリストはただ奇跡を行い、国民に幸福を保証するだけの存在ならば、人々は受け入れたであろう。それと同じように今日もイエス・キリストのことを語るときに、ハッピーハッピー、キリストを信じたら幸せになりますよ、お金持ちになりますよ、病気も治りますよ、そういうハッピーハッピーだけ言ってたらキリストを受け入れるかもしれないけど、でも私たちの罪のためにキリストが十字架にかかって死んだのだというようなことは、あわらしい、バカバカしい、そのものは受け入れられるかとあざけってキリスト教信仰を否定する。これは預言者イザヤの言葉はイエス・キリストの時代の民衆だけではなくて時代を通じて共通だと言わなければならないと思います。多くのユダヤにとってメシアとは、それは私たちに物質的な地上的な繁栄をもたらすべきものであって、それ以外の何ものでもないと考えるわけですけども、しかしキリストは何のために来られたか、それは私たちの罪を身代わりに引き受けて、そして神からご自身が厳しい懲らしみを受けて、そして私たちにはもはや神の厳しい裁き、滅びを免れる、させるためで、キリスト教信仰の中で十字架のイエス、苦難のしもべイエスほど信じられがたいものはないのではないかと思っています。私は45年間信仰を持ち続けましたけれども、本当にこの罪の許し主イエス・キリストを信じること一番素晴らしい。だから私はキリストの十字架をこそですね、キリスト教信仰の最も中心的な信仰だと思っているんですけども、しかしこれが45年間語り続けましたけども、最も聞いておられる方々に受け入れがたいものであったとも感じております。十字架のキリスト、それが私たちの贖い主であるということが分かれば、私はもうキリスト教信仰というのはもう最大の最も中心でいくことが受け入れられていると思います。その他のことは、キリストの十字架と復活以外の信仰は、私は極端な言い方かもしれませんが周辺的なものだと思っているんですね。ところがその中心部分が欠けていて、周辺だけしか信じていない、あるいは周辺のことしか関心を持たない、それは本当に悲しいことだと思っております。旧約聖書も新約聖書も、この私たちのために十字架にかかったキリストをまっすぐに指し示しているのだと、このように申し上げたい。そしてこのことは繰り返し繰り返し私たちがクリスチャンでありましても確認し、そしてそれをもう一回あなたに新鮮に信じ直していかなければならないものだと思っております。もう一度元に戻していかなければなりません。ヨハネはもう一箇所引用しますけれども、それは6章の10節、イザヤ書6章の10節の引用です。これも後で開いていただいたらと思いますが、12章の40節は、皆さんお持ちの旧約聖書とはちょっと違う文章ですけれども、しかし書かれてありますことは全く同一です。ここに書かれてありますことはどういうことか。 預言者イザヤが語っておりますことはどういうことか。それは人々が信じないのはなぜか。神様が彼らの目を見えなくし、その心を固くなにされたからだ。だから結果として彼らの、目で見ることなく、心で悟ることなく立ち返らない、つまり不信仰だというわけですね。つまり言っておりますことは、人々が神を信じないのは、それは神様が彼らの心を信じないようにさせたからである。神が彼らを信じないとお定めになったから、決めたから。だからユダの人々はイエス・キリストがどんなに奇跡を行っても信じなかったのだとイザヤは語っている。人々の不信仰の根本原因は、それは神様が彼の心を塞いだからだと言ったからだ、目を暗くしたからだというふうになるわけですね。で、この本を書かれておりますことは、皆さんには大変難しい問題だというふうに思われると思いますね。私たちが神様を信じない、それは神がそうしたからだ。そうすると信じないことの責任は神様にあるのであって、私たちはに責任があるんじゃないと。それに全て定まっているんだったら、何もかも決まっているんだったら、何も考える必要がないじゃないか、こういうふうに、思われるはずなんですね。これはキリスト教信仰の中で、私自身は最大の難問だと思います。これを説明して納得させようとすることは、ほとんど不可能だと、いや不可能というのは私の実力ではダメだと思っております。けれども、その私の実力不足を感じながら、少しは説得したいと思ってですね、まず大事に申し上げたいことは、神様が人の心を閉ざした、あるいはあらかじめ信じないようにしたのか、信じるようにしたというのは、これは私たちには分からないことです。神様がなさったことですから、それはもう私にとっては知らないことですね。誰ですから、誰が信じるか、あるいは誰が信じないようになるか、定められた神様の御心はもう知ることができません。ましてや大人に座っている方が、この人は神様を信じるように定められているとか、あるいは定められていないとか、そんなことはもうわからないことです。ですからですね、大人に座っている方が、これは神様が救いにお定めになっていないなんて断定することは誰にもできません。そして実は私たち自身もですね、明確に自分が神に信じるように定められたとか、信じないように定められたなどと自分で判断することはできません。結果として確かに私たちは信じる、あるいは信じないという、そういう結果が現れるわけですね。それは私たちが今こうして信じている、あるいは信じていないということがあるわけです。そして信じている方にとっては、それは自分が神様を信じることができるようになったのは、それは神様はこのように私たちをお定めになったから、お決めになったからだという理解は、それは全く正しいんだと思います。この頑固で固くなで、そして何を聞いても信じようとしない、この私が神様を信じ、キリストを信じることができるようになったのは、これはもう神様の一方的な決断であり、神様の一方的なお力による、そのように受け止めることは全く正しいと思います。今度は信じない方の問題ですね。信じない人が、自分は信じないのは神様はそうお決めになったというより論理的にはなんですけども、これはおかしいんですね。自分が今信じてないんだったら神様も信じてないわけです。 そんな神様がですね、どんなことを決めようと、なんか関係ないんです。あるのは信じないという事実なんです。だからその人は自分が神を信じることができないのは、そのように神が定めた結果だ。などということは、それはご本人も言わないし、誰もそのように言うことができないということです。信じないのはその人自身がそのように決心したからだけですね、わかること。皆さんの中でですね、もし自分が神様を信じられないという方がありましたら、その方はですね、これは神が決めたことだなどとおそらくは考えないと思うんですね。神をにそういう責任を負わせる必要もなければ、まあ、そういう筋合いもないわけです。ただ信じないだけのことなんですね。もしですね、自分が信じられるのは神様がお定めになったというのでなければ、今、信じられないけれども、信じるか信じないか、迷っているだけであって、それをですね、そういう中では、神よ、私に信仰を与えてくださいと、祈るしかないんだと思います。そしてその結果、私は必ず、そういう祈っている方は、つまり、私の心を開いて、信じさせてください。今は、しばらくはよくわからないので信じることができませんとおっしゃっている方は、いつか間もなく信じることができると私は信じているんです。信じない人は神が自分を信じないと決めたということは決して、まあ、そんなことを考える必要もなければ考えることもないんです。私が申し上げておりますことはちょっと言葉のあやとかですね、筋道がわからないかもわかりませんが、もうそれ以上私自身は説明することはできません。ちなみに、こういう議論はですね、予定論という議論なんですけども、それはですね、私たちがですね、神様を信じることができるならば、それは神様が予定なさったからです。で、救われればですね、信じないのは、それは神が滅びに定められたから信じないんじゃなくて、彼がただ信じないだけです。そして、信じないから滅びるわけです。それだけのことですね。だから、私は信じないと今言っておりましても、それは神様のせいにするんじゃなくて、自分が今信じないのであって、神をどうぞ私を信じさせるように導いてくださいと祈っていけば、必ず心は開かれる。これは第三者のものとってもそうですね。皆さん、私たちには契約の心の中にはまだ神様を信じていない者たちがいます。まだ信仰告白していない者がいます。けれども、失望することなど、あるいは絶望することなど全くありません。彼らが信じないのは、それは神様が定めたから、なんていうことは分からないんです。むしろ信じてないのは、今信じてないという事実だけです。だから、彼らが信じることができるように祈れば、彼らが信じることが神様をさせてくださいます。神が信じるように導いてくださったならば、必ず、信じることができます。ですから、身近にいるまだ信じない者がいましても、私たちのできることは、彼らはおそらく信じないだろう、神様はそういうふうに決めたんだから、なんていうのは全くこれは神様に対する冒涜だと思います。むしろ私たちができるのは、彼らの救いのために祈り続けること、それだけです。たとえ今は信じないということをはっきり公言しておりましたが、ところでですね、このように、ヨハネは、イザヤが言った通りのことが起きているというふうに語るわけでして、そして、実際、多くの群衆はイエス・キリストから離れていきました。離れるばかりじゃなくって、裁判の時にはイエスを十字架につけろと叫ぶようになります。けれどもですね、それはもう惨憺たる、イエス・キリストによっては、嫁からすれば、惨憺たる姿であったかもしれません。けれども、なお、信じる者がいたというのが、42節以下ですね。確かに不信仰、それは目の前に起きておりますし、旧約聖書、イザヤの予言した通りだと、このように言わざるを得なかったんですけれども、ヨハネは、 変わらずイエスを信じる者がいた。でその信じる者たちというのはサンヘドリンという最高議会の議員たちであった。このようにいうわけですね。しかし彼らはというとファリサイ派を恐れて信仰を公にしなかったと書いてあります。で皆さんはこれを読んでですね、あやっぱりこの議員たちの中にいた人たちも信仰を告白しなかったからイエス・キリストを信じなかった人と同類だというふうに書かれてあるのかとお感じになるかも分かりません。実際そうなんです。この人々は議員たち中にはニコデモという人物がいますし、イエス・キリストの遺体を引き取って自分の墓に納めたアリマタヤのヨセフという人物もこの中に含まれております。カルバンという私たちの新婚先輩はニコデモの徒を誹謗するを非難するという論文を書いております。ニコデモの徒というのはですね、自分の心の中ではプロテスタントの信仰を信じながら、しかしなおカトリック教会にとどまる人々のことをニコデモの徒やからと言ったんです。つまり心で信じているけれども信仰を言い表さない、公に人々の前で私はクリスチャンだと言わないような人のことをニコデモの徒というんですけれども、ニコデモやアリマタヤのヨセフはそういう意味ではまあ普通私たちが単純に考えれば脱落者あるいはダメなクリスチャンたちだとこういうふうに考えるかもしれません。実際そうなんですね。信仰を心に持ちながら洗礼を受けようとしない、あれはもうダメだなんていうようによくクリスチャンたちが考えるかも分かりませんけども、でも私はですね一概でそう言えないし、この箇所はそんなこと書いてないんだと思います。とはいえというこの言葉ですね、にもかかわらずけれども否定的な表現です。多くの人々が奇跡を見ながらイエスを信じなかったけれども、ある人々は信じた。これは積極的な評価ではないかと思います。確かに公に彼らは信仰を言い表しませんでした。ニコデモもそうです。あるいはアリマタのヨセフもそうです。なぜか彼らはファリサイ派を恐れました。議会ではファリサイ派が多数派でした。多数派から攻撃されましたら、ニコデモもアリマタヤのヨセフもひょっとしたら議員資格を奪われるかもしれません。議員資格を持つということはこれは名誉職なんですね。名誉を奪われる。そして名誉とともに彼らは財産を持っておりました。そういうものが失われたり傷つけられたりすることはとんでもないことだ。だから信仰を癒さなかった。そういう人がいつどの時代でもいるわけですね。名誉のためにあるいは地位のためにあるいはさまざまな人間関係のために信仰を癒すことができない。で私たちはついついそういう人はまあダメだとあかんというふうに烙印を押すんですけども、ヨハネはよく見ますとですね、やっぱりですねとはいえけれどもにもかかわらずという表現を使っているんですね。もちろんですね、今から言ってもらえない言いましたように人間からの誉れを大事にしたために信仰をやらせなかったというその面は事実です。カルバンがニコデモの輩といったことは半分確かですけれどもですね、多くの人々がイエス・キリストを拒否したんです。にもかかわらずこの議員たちはイエス・キリストを心の中で信じたんですね。これは私は半分と言いますか何パーセントでもいいんでしょうか。それはこのヨハネはこれ評価していると取りたいんです。信じることができるようになったということはそれは全く信じない、まあ、預言者イザヤの言った通りのそういう不信仰の中から彼らは信じる状態にされているということは それは恵みのうちに入れられていることだ。そこまで神様は導いておられるんですね。先ほどの言葉で言えば、彼が信じることができるようになったのは、神がそのように心を開かれたからなんです。ですから、そのようなこのニコデモやアリマタイのヨセフというのは、それはやっぱり神が彼らを信じるようにさせてくださっている。信じることができるようになっていることは、それは神の恵みの中にいられているということであり、そのように神様がお決めになったということなんです。で、このことをですね、私たちはやっぱり見なければならないんだと思います。私はニコデモのような、あるいはアリマタイの寄せるような立場を全く是認するわけじゃありません。でけれどもですね、だからもう彼らはダメなんだと、自分はダメだと決める必要はないと思っております。神はそのようにしたのは神様ご自身です。ではもう一歩神様前進させてくださるはずです。この中でですね、ニコデモの塔からである状態から本当にまことの神のイエス・キリストの弟子とされる人が必ず現れてくる。私そのように導かれながら、そのように思いながらこの聖書から導かれました。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはイエス・キリストを信じることができなかった人々の姿を見ます。それは預言者イザヤがすでに語っていたことでございました。彼らは十字架のイエスを信じることができませんでした。私たちの罪のために十字架の上にかかってくださったイエス・キリストを信じることができませんでした。それは彼らのがそのように悔い改めず立ち返らず、そして死になかった、そのことによります。どうか私たちは今イエス・キリストを信じることができるようにされました。この大いなる神様の御業を改めて賛美し感謝することができますように。そして神様はこのように信じる者の心を必ず開いてくださいます。それは人間的に見れば悠長なのろとした歩みであるかもわかりませんし、紆余曲折を経る道であるかもわかりませんが、ひとたび神様が捉えてくださった魂は決して引き離されないと信じております。また心に葛藤を覚えております方々が、その神様の恵みの技を固く見定め、その方向に自らの歩むべき道をしっかりと整えることができるように導いてください。イエス・キリストの名を通して祈ります。
アーメン。